医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は笑顔のデリバリー心玉プロジェクトの活動ということでお話を伺ってまいります。お話を伺いますのは心玉プロジェクトの代表されている寺田雅美さんです。寺田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この心玉プロジェクトというのは、はい、2013年の春にご病気のお子さんたちやご家族の方と手をつなごうというアーティストの方たちの思いからスタートをしたということで、
はい、
一般公演などの売り上げの一部を病院や被災地のお子さんたちへの慰問活動の資金に充てて活動されているということなんですけれども、うん、
はい、
現在のこのプロジェクトのですね、はい、メンバーの方とかは様々な方がいらっしゃるようなんですけれども、はい、どのぐらいの規模のプロジェクトになってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、メンバーの規模を人数で言いますと、まず、はい、30人弱のメンバーで、はい、動いてまして、その中には、アーティストだけでなく、ビジネスアドバイザーみたいな、私の大学とか高校の時の友人で、この人と一緒にずっと何かしたいなと思ってた人たちも加わってます。ですから、アーティストとしては、そうですね、実際今、本当にコンスタントにずっと動いてる人は10人ちょっと、
なるほど。
になります。で、なぜこのようなことを始めたか、
ね。そうですね。
背景ですよね。はい、劇団四季時代にですね、自閉症の男の子が、
はい、
ライオンキングを見に来て、
はい、
私ライオンキングにもともと出たことないんですけれども、
そうで
したね、私は他の作品で、はい、オペラ座の怪人とか、キャッツとか、ジュン出てたんですけどもね。で、その10歳の男の子が、ライオンキングを見て、すごく、感動したらしいんですね、で家に帰ってお母さんに僕は次一人で見に行きたい、
はい、
行ったって。でその彼がその日から生まれて初めて貯金をするようになり、そして怖いけれど家のドアを開けてバス停に行く練習をしてバスに乗ってキャナルシティっていうね、博多の劇場があるんですけど、はい、そこに行く練習をして、何ヶ月も経ってとうとう彼は一人でライオンキングを見に行くんですよね。
そうなんですね。
その、お母様がお手紙を劇団にくださって、
はい、
それが、総会っていうね、俳優たちがみんな集まるところで読まれたんですね。それは私が劇団に入って5年目ぐらいのことだったと思うんですけれども、
はい、
で、それをやっぱり聞いたときに、いつもね、1000人ぐらいのお客様が必ず、劇団四季だと、感謝なことにいるわけですよね。全国各地で10カ所ぐらいとか、多い時で13カ所でやってる、はい。でもその中には、そういうふうに、今日何か人生が変わる人がいる。それは子供に限らずね、どんな人でも。っていうのがあるんだなっていうのをやっぱり私は感じて、その後8年間ぐらいやったんですけれども、はい、で、それがずっとあった中で、そうか、見に行く。なかなか来れない人がいるんだなっていうのはずっと思ってて、
はい、
で40歳を超えた時にですね、男性が80歳ぐらいまでね生きるとしたらですよ、私が80歳まで生きるとしたらですよ80まで生きるとしたら、もう半分は過ぎたんだなと思って、で私も脱サラして、もともとシチズングループでね、海外営業マンしてて、
なるほど、
はい、それやめて劇団四季に入ったんですけれども、28歳の時にね、でそのなんだろうな、自分の今までのいろんな経験を通して、もっと自分の命でしかできないことってないんだろうかって、このままもちろん劇団四季にいて、とっても素晴らしい舞台なんですよ。毎日だって1000人のお客様がいらっしゃるなんて。
そうですよね。
そう、世界的にも本当に素晴らしい作品の中で命をこう使えるっていうのはもう本当に素晴らしいんですけど、
はい、
だけどもっと何か私にしかできないことってあるんじゃないかって思って、でそうか、やめようと、でこの活動が始まるような形ですね。だからこの2013年の時っていうのはまだ劇団にいました。ですから、
はい、
はい、密かに私の中で動き始めてですね。
準備期間という感じです
ね。はい、準備期間として、どういうふうにじゃあ具体的に、はい、やっていったらいいんだろうかってことを、考えて、で、こういう人と一緒に働けないかな、一緒に思いを持ってやれないかなっていうのが、動き始めたのが2013年で、実際具体的に ドンと動いたのは2014年の1月からになるんですけれども。
あ、じゃあちょうどあの1年
1年ちょっと少しぐらい、1年半ぐらい、
うん、はい、経ってあげて。
そうです、
そうですか、うん、そうするとあの今あのプロジェクトのホームページなど拝見すると、うん、かなりたくさんのところに訪問しているんですけれども、うんうん、どういうパフォーマンスが中心になられるんでしょうか。
はい、そうですね、去年はですね、そもそも私がその初めて1月25日に最初のライブをしたんですけども、はい、でその収益の半分以上がこの行くための交通費だったり稽古費だったり制作費だったりに使われますという形でやってるんですけれども、はい、1月25日にやってからですね、一件のオーダーも入らないまま、
はい、
2回目のライブが来ちゃったわけですよ。
あ、なるほど、
はい、もしかして僕たちこれ一生このライブだけやっていくのかいみたいなどこにも病院に行かないまま終わってしまうんじゃないかみたいな怖さがあって、でその中で病児のセミナー生育医療研究センターの、そちらでお会いした方が、あ、ぜひうちに来てくださいっておっしゃったのが千葉東病院というね、
はい、
あの重症心身障害の方々のところの病棟に来てくださいと。しかも最初にメールいただいた時は毎週来てくださいって言われたんですよ。
そうでしたか。
はい。さすがに毎週違うものを持っていくのはハードルが高いと思って。
そうですね。確かに。
すいません。ちょっと難しいので、あの、毎月ということで、毎週じゃなくて毎月でみたいなことにさせていただいて始まったんですね。でも毎月ね、新しいものを作っていくのも結構大変で、ミュージカルやったり、それから、飛び出す紙芝居っていう、老婆が紙芝居をね、
はい、
喋ってると。そこから突然、今度登場人物がどっかから出てくると。紙芝居にはいなくなると。
なるほど。
はい、そういうのがあったりとか、
はい、
あとあれですね、あの、夏祭り、あの、メンバーに和太鼓のね、奏者がいるものですから、はい、祭りを持っていこうと。
なるほど、
うん。日本人は夏は祭りだろうと思って、それはもう保育士さんたちも踊っていただきましたし、
はい、
その、やっぱり病院に行くと、やっぱり、その、お父さんお母さんとか、おじいちゃんおばあちゃんとか、皆さんこう楽しみにね、来てくださるわけですよ。
はい、
そうすると、ね、やっぱり家族みんなでその祭りをこう、一緒にやるっていうのってね、なかなかない経験なので、私自身もなかなかない経験なので。
そうですよね。なんかこう、普通にこうご病気とか抱えていなくても、大人になるとなかなかお祭りって、ちょっと縁遠くなってしまって、
うん、そうなんですよね、
行くとすごく
楽しいんですけどね、
楽しくハッピーな気持ちになれるんですけれども。
そうなんですよ。例えば、お祭りとか行っても自分が別に踊らなくてもいいとか、ちょっと離れたところで見れるじゃないですか。
はい。
でも病院でやると、みんなでやんなきゃダメですよっていう感じになりますからね。
い
や、そんな見てる場合じゃありませんよって、一緒に楽しみましょうっていうことになるので、そういうなんかこう参加型、まあ私たち結構参加型のものを大切にしてですね、
はい、
あの、もちろん今1年間、この1年間っていうのはもちろん私たちがやって、こう楽しんでほしい。こう鍛えてきたもの、自分が祈りを持って鍛えてきたものを、あの、人ってこんな声が出るんだよとか、人ってこんな風に体が動いて踊ることができるよっていうようなことを見てもらいたいって最初の1年目あったんですけど、ここ2年目からどういう風になっていくかというと、より参加してもらいたいっていうのがあるんですよね、
はい。
やった方が楽しいんで。それは別に、どんな声だって、どんな動きだっていいんです。やることが大切で、はい、みんなでこの空間を共有し合ってる。なんかこう、一方通行なものをお渡しするんじゃなくて、それに対して、いろんな反応の中で参加できるものをやりたいなっていうのが、この2年目以降の試みです。
なるほど。うんうんうん、実際にこう、ご病気のね、お子さん方にそういう参加型のものを仕掛けて、
うんうん、
あの反応とか手応えってどんな感じですか？
もう、
もう皆さん楽しまれて、
様々、うん、なんですよ。
そうですか。
要はあのその場に慣れるのに時間がかかる子もいるわけですよね。なので私たちの場合基本的にはそのもう入場のところから始まってて、
はい、
杖遊びってやってたりとかするんですね。杖を持っていいかい、これはね始まりの杖って言うんだよ。って言って、そのこの杖をね彼に刺してみるよとか言ってファッて刺すとピアノの人がバーって弾き始める。で、はい、もう一人の人がプランってこう砂時計みたいなの回すと止まる。じゃあ今度あっちやってみようかみたいな感じでファッてやると今度は太鼓の人がバババババって止まったりとかっていうのをやって、はい、そう君もやってみるかいって言って渡してみてお母さんも一緒にって一緒にすると 叩き始めたりっていう遊びがこうなってる中で、最後の杖を振ると本編が始まるとかっていう風にしてるんですよね。そうすると徐々にみんなもあこれ参加していいんだなという気持ちになるので、
それはいいですね。徐々に徐々に、
う
ん、
そうい
きなり参加してって言ってもちょっと、ね、戸惑っちゃう、
無理だよって思うじゃないですか。
そうです、
ね、遊びの中で本編に入るというような感じですかね。
なるほど、それは楽しくていいですね。あのそのパフォーマンス の、 あのお時間とかもやはり施設によってバラバラなんですか？
う
ん
う
ん、
違います。
そうですか。
だからどうしても例えば病室を出れない方もいらっしゃるんですよね。そういう時はまあ病室に伺って何曲か歌うとかっていうプログラムもつけてっていう形で、はい、もう全然毎回ケースバイケースです。廊下でやることもあれば、金をもらうとダメなお子さんがいて、はい、でまあガラスのその向こう側とこちら側なんですけど、でもこちら側で踊ったり歌ったりしてればそれがまあガラスを通して見える、はい、歌も聞こえる、っていう風にあのしたりとか、結局ねみんな楽しそうにしてるの声が聞こえてくるのに自分は楽しめないとか、なんかそういうのって私だったら寂しいなと思って。
そうですね、確かに、うん、そうするともう多岐にわたる感じであのパフォーマンスをお届けしてらっしゃるということですけれども、はい、あの今後のプロジェクトでこんなことを予定してますとか、うん、あの最終的にはこんな形のものができたらいいなみたいな夢も含めてちょっと伺いたいんですけれども、うんうん、
はい、あの今ちょうどあの新作を作ったばかりで、
はい、
しばらくの間は新作で回りたいと思ってるんですね、
はい、
それは何をしたいかというとですね、私たちがたまたまね、本当に全部ご縁じゃないですか。人間の本当にこの年になってやっぱご縁でこうつながっていくんだなというのをね、若い頃全然感じなかったんですけどね。今はそういうことをね、感じるようになって。それで、重症心身障害の方々と一番この1年間は出会ってきたんですね。
はい、
そうすると、車椅子に乗られて、こう、斜め上を見られていることが多かったですね。まあ、車椅子の構造上ね。
そうですね。うん、はい、
そうすると、私たちが前で歌を歌ったりお芝居をしたりする中でもやっぱり斜め上を見られてこう光がこうファーって上に当たってると目でその光を追ってたりするんだなっていうのをこうずっと感じてたんですよね、
はい、
でじゃあということで挑戦するのが、プラネタリウムミュージカルっていう、
なるほど、
はい、
あ
の宇宙の旅をしながらミュージカルっていうのをちょっとこの
上の空間を生かす
ことですね。そう、生かそうということなんですね、はい、で最初はもちろん私たちがいろんなその無料の映像使える映像を撮ってきて、
はい、
それをと組み合わせて壁に映すような形になるんですけど、今実は私たちがそういう活動をやりたいと思った瞬間ですね、プラネタリウムをされてる方と、
はい、
もうご縁ですぐ会いまして、
で
その方も病院を回ってらっしゃるんですよね。そのプラネタリウムに来る人しか私はできなくていいんだろうかと。
なるほど、
うん、なんかこう見れない、なかなか見に行けない人にこそ見てもらいたい。
そうですね、
その方を待って、
病室にいらっしゃるとなかなか窓で星を見るってことも難しいでしょうし、うん、ね、うん、もう消灯時間にもなるでしょうし、うん、そうするとプラネタリウムがやってくるってすごいことですよね。
向こうからやってくる、ね、そうなんですよ。で、そういう方と出会って、
はい、
まあ、その方とのコラボレーションが多分夏以降ぐらいから始まって、それまで私たちが作った映像でいくんですけれども、はい、それもね、なんかきっと夜が怖いかなって、私初めてその父親母親から離れてね、一人で子供の時寝るようになった時に、
はい、
やっぱ夜はちょっと怖かったし、
はい、
どこかでガタって音がなんかしようものならなんか悪い人来たんじゃないかねみたいなね、そういうのがあったので、夜がこの病院でもしかしたらね、わかんないです、いろんな子供たちがいて家族帰ったりご両親が家に帰って、例えば自分が病室にいてもこの天井の向こうにね星が広がってて、そういったものは誰にも平等に与えられている、
はい、
そこに差別はないっていうものを作りたい。夜は決して怖いものではなく、その見守られているというものを歌と踊りとお芝居も含めて一つの物語にしたいっていうのが、このデリバリーパフォーマンスのこれから1年間向かっていくもののもので、
はい、
それが、始まりますね。で、きっとそれも ちょっと新しい試みでここで言っていろいろとバレてしまうので、
じゃあぜひ皆さん楽しみにしていただいて、病院の、ね、あまりネタバレにならないように、そう
だ、あんまり言ってしまうと行った時に面白くもらったものがなくなってしまうので言えないんですけれども、はい、まあユニバーサルスタジオにこの間遊びに行きまして、この劇団四季やめてから初めてね休んだその日ね、遊ん、自分のために遊んだんですけど、はい、そしたらやっぱり今の遊び方って、そのああいう映像を見るだけじゃなく、椅子がガタガタガタって揺れたりとか、本当にいろんな楽しみ方がする、
全体
使いになってるので、
そうですね、
それを、はい、そういったものも盛り込みたいというのがあって、ちょっとやりたいことはたくさんあるんですけど、そんなに予算があるわけでないのにもう本当にお金は全然ないので、もう必死なんですけどね。でもただまあ、はい、ない中だからこそ、じゃあどういうことができるかっていうアイディアを出してやっていくので、はい、それを楽しみだからね、やっていきたいと思ってますけどね。まあ、はい、で、一般公演の方は、はい、だいたい2ヶ月に1回ぐらい、心玉の一般公演ってのをやってまして、はい、今度は7月11日に、四ツ谷であります。
はい、
それはミュージックシャワーというもので、お客様を会場の真ん中に置いて、その周りに歌い手とか、ピアニストとか、ドラムの人とか、みんな囲んで、周りから声を生声で味わっていただくっていうので、マイク使ってそのスピーカーを通した声というのはなくて、本当に右や後ろや左や前からもいろんなところから生声で曲がずっと流れていくっていう、
それはすごいですね。
それやってるんです。お客さんもね、だから最初
は360度こう感じていただいて、
本当顔こう見たくなるじゃないですか、はい、でも顔見ないで、その顔を見る瞬間があってももちろんいいんですけど、
はい、
それはどういうふうにやるかというと、春夏秋冬っていう一つの季節の流れをずっと一緒に1年間をみんなで体験していこうというプログラムで、実はこのミュージックシャワーというタイプって私たちすごい大切にしてるんですけども、はい、これで実はヨガをつけたプログラムを、病院のお母さんたちのところに持って行ってまして、20分でも30分でもいいから、はい、こう自分のために使いましょうで、生の音楽で生声の中で自分のためにヨガをするというプログラムを持ってて、このミュージックシャワーってなんか私たちの本当にとても大切な、生だけで勝負して一緒に心をこう通わせね、いきたいなっていうプログラムで、それがまあ7月11日に、それはヨガはないですけど、
じゃあラジオお聞きの皆さん、ぜひ週末になりますので、お時間ある方ぜひミュージックシャワーを体験しに劇場にお越しいただけたらと思います。
ぜひお待ちしております。
はい、これからもますます楽しみな活動が目白押しでございますので、私もささやかではございますが、心玉プロジェクトを応援させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。